インカスラッシュジョンドー。はーい、始まりました。インカスラッシュジョンドー。このラジオはお肉ドッソレイユ団員インカク、またの名前をニーチェサッカージョンドーがお送りする深夜のラジオです。はい、269日目参りましょう。269ロックユーね、お前にロックユーというわけでやっていきましょう。はい、小屋入りいたしましてね、立成の音楽室ね入りましてね、まあね、本日はまあ朝からまあイエティがバラしてまして、お昼から我々が入って、ね。でまあ照明つったり、ね。うちらはラップの練習したり、みたいな感じでね、やってました。ね、いろいろね、チェンのツイッターとかでもね、写真がね、いろいろ上がってるんでね、その中の様子はね、いろいろね、お分かり、伝わるかなと思いますけどもね、もう、小屋入りするともう始まるなという感じがしますね。で、こんなに早くから小屋入りするのはあんまりないのでね。うちは、だいたいもう、慌ただしく前日に入って、ババーっとセッティングして、よし、本番だ、みたいな。ゲネやって本番だ、また本番だ、みたいなね、ことが多かったですけども、今回はね、もう早いうちから入ってね、もう立成で、実際のその場所でね、もう、どんどん、作っていく、感じですけどもね。ね、このラジオでね、いろいろ、好き勝手絶頂に言っていることがね、サタン様のお耳に入ったようで、ね、全部終わってから、確認するわ、とは言ってましたけどもね。ね、ひょっとしたら、3月に入ったらね、僕が、十字架に貼り付けにされてるかもしれませんのでね。まあその時は貼り付けにされながらラジオを行うことになりますけどもね。こういうことを言うから来たいんですね。ね、ね、やっぱりその毎日やってるラジオですからね、その肉のメンバーのね、そういうね、なかなか外には伝わらない部分をね、こうやって配信していこうかなというね、そういうね、使命感をね、抱きつつやってますけどもね。ねえ。でね、まあ、小屋入りしましてね、いろいろやってますけどもね、住田の歌が一向に上手くならないのは何なんでしょうね。あれ。ねえ、一個ね、発音で、ミルシャンっていう、ちょっとね、単語があって、ミルシャンですか？ミルシャンですかって。いや、ミルシャンや言うて、ミルシャン、ミルシャンや言うて、やって、歌ってる時に、ミルシャン言うてますからね。お前、10秒前に言うたやろっていう、感じなんですけどもね。あれ、歌ってるはずなんですけどもね、結構。で、別に音痴っていうわけでもないんですけどもね、カラオケ行ったら普通に歌うそうなんで、音痴っていうわけじゃないんですけども、なぜかね、肉のラップの時とか、レゲエの時とかはね、ああいう感じになってしまう。ねえ、下手な、不思議な感じですけどもね。ねえ、ラップもね、いろいろ増えてきて、全貌ができましてね。ヒップホップ侍の。それでも、明日からもね、小屋入りして、バンバン、詰めていく。ね、作業になっていきますけどもね。いろいろね、小道具がね、作る系のものはないんですけどもね、いろいろ面白いものを、ね、あ、懐かしいなってなったり、そんなのあったんだ、みたいな、風になる小道具がね、いろいろ、 で、細々した小道具結構ありますんでね、そういうところもね、楽しんでいただければなってね。お前あんまネタバレすんなよと言われたので、言葉を濁しつつ、お送りしていますけども。ね。まあね、これね、ヒップホップ侍はね、これは大長編お肉とそ、普段はね、大長編お肉とソレイユっていうね、うちが言い方をしてるじゃないですか。本編の弾肉シアターは、大長編お肉とソレイユっていうタイトルでやってるんですけども、このね、ヒップホップ侍は大長編ではないので、まあそういう意味でね、その普段の大長編とは、ちょっと違う、ニュアンスと言いますかね、ちょっと違う感じに、ね、なってまして、まあそのね、ラップをかなり多用しているというところもそうですけども、まあその、大長編に、ある、あれが、なかったりとか、ね、いろいろやっぱりその、大長編お肉とそれ言うと、それ以外のものっていう、区別をね、はっきりしておかないと、その大長編って、つけるつけないをやってる意味がないので、ね、いろいろね、やっぱりその、そういう差別化を、いろいろ、測っていってますんでね、だから、普段大長編お肉とそれ言うを見てくださってる方ほど、ね、そういうものに気づけるんじゃないかな、というふうに、思う。まあ、そんなに大きいもんじゃないんですけどもね。なんでね、だから、弾肉ファンの方にね、そういうところ、そういう違いをね、楽しんでいただけたらな、というふうに、思ってますけども。ねえ。で、昨日言いましたっけ、衣装ですね。ツイッターにも、チェンが上げてましたけどもね、衣装があるんですね、今回は。でね、僕、今日大阪行って買ってきてから京都に行ったんですけども、ね、いろいろ、ね、だから今回いろいろ、ちょっとね、着替えるシーンが、ただかどうかわかりませんけど、まあまああるのでね、ちょっと忙しい感じになってますけどもね。まあ普段よりね、やっぱりそのダンスが少ないですよね。もちろんね、ダンスをこう連発するようなね、シーンは、ございますけどもね。やっぱりその、ヒップホップ侍ですから。ラップミュージカルですから。いわばね。なんでね、やっぱりその大長編じゃないというわけでね、そういう、ラップをね、こう、いっぱいやっていく、感じでね、いきますけどもね。全然関係ないですけどもね、なんでも今日立成で、石森章太郎さんの息子さんとニアミスしたそうです。我々。立成に来てたみたいですね。ね、役者をされてるそうで。僕が全然知らなくて、ね、団長がその話してて、炊きすぎ、ハードボイルドの人がって言ってましたけども、ブラック RX にそういうシーンがあるそうで。ちょっと調べたら、まあそのね、RX とかにも出てるんですけども、ちょくちょくウルトラマンに出てる人で、ね、結構つぶらやに出演されてるんで、そこをちょっとなんか面白いなと思いましたけども。ね、まあ、あえてみたいなところも多分あるんでしょうね。いや、わかりませんけどもね、その、石森の息子だけども、あえて、ウルトラマン出るよ。だって本当にね、ウィキ見たらね、ウルトラマンって文字が結構あって、出演歴のところに。それがびっくりしましたけどもね。ねえ。さあね、ヒップホップ侍。それとね、忘れないように、ジュンとアイ。2月25日、放送の、ジュンとアイに、出ます。僕が。他にも出ます。弾肉が、そういうわけでね、ぜひチェックしていただければな、というふうに思っております。僕が作ったラップも、どうやら採用されるようですので、ね、まあ、当日パンフ、ね、漢字だらけになるでしょうけども、ね、ぜひね、ラップを聞いてね、で、うちに、本番も、会場来て、 歌詞を見て、で、本編ラップを聞いて、家に帰ってまたね、歌詞カードを見て、その思い出をこう反芻して、ね、いただければなと思いますけどもね、それを持って、ね、東京行きますんで、我々は、ね、下北沢、演劇祭ですか？下北沢演劇祭ね、第23回、出ますんでね。というわけでね、陰閣でございました。ジョンドーでございます。はい、ジョンドー。というわけですけどもね。ね、全然関係ない話に入りますけどもね。ジョジョの格ゲーの PV が、第4弾が出ましてね。ね、結構前から PV は出てたんですけどもね。まあ、その、キャラクター紹介レベルのね、本当にこんなキャラが出ますせぐらいの PV がずっとあったんですけども、第4弾が出ましてね、かなり、その、ゲームが完成してきているような感じの PV になってて、発売日ももう8月、何日だ ?8月19日かな?ちょっと忘れましたけどもね、発売日も決定しまして、で、ちゃんとそのね、キャラクターを紹介するだけじゃなくて、こう、究極のジョジョゲーム誕生みたいな感じで、こう、一部からバーってキャラクターが出てきて、みたいなね、そういうゲームの中のちゃんとしたムービーみたいな風に、ものが上がってきて、これはもうね、なんていうか、ゲームができてきてるなという感じなんですけどもね、ちょっとね、ちょっと下せないのが、キラヨシカゲが、初回限定、というのがね、ちょっと、下せぬ感じですけども。まあ、それがね、何を意味してるかですよね。その、キラヨシカゲが、その、初回限定、初回封入特典。で、後に、例えばダウンロードコンテンツで、手に入るのかとか、もしくは、キラヨシカゲは、初回封入特典だけでも、ゲーム中に、川尻工作バージョンのキラヨシカゲはいるよっていうことなのか、ただ最悪、その、キラヨシカゲはダウンロードコンテンツ、その、キラヨシカゲは初回封入特典です。以上っていうものがあり得るので、今の時代ね、だから初回封入版を買わないと、キラは使えないっていうことが全然あり得るので、その辺がね、ちょっと怖いですけどもね。いやでもね、一部から八部、現在連載中のジョジョリオンまで全八人のジョジョが集結しているわけでございますけどもね、いや、これはね、なかなかゲームの PV 見てますとね、ものすごいものが出来上がってる感じがしますよ。ね、これは本当にね、楽しみですね。買う予定はないんですけどもね、でも、ちょっと欲しいなとやっぱり思いますね。あれ、ああいうものを見せられると。ね。まあ、ナルティメットストームのところなんで、開発が。そういう意味ではね、全く不安はないんですけども。ね。まあ、そういうわけですけどもね。あと、まあ、ウィザードをね、録画を見まして、まさかね、フェニックスを倒す方法が太陽にぶち込むとは思わなかったなと。なんていうか、まあその予想の上を、例えばそのね、例えば、まあ、これはまずないですけど、例えばまあ若いエンドとかね、まあそのリンコちゃんとの絡みがあったんで、そういう線も ありましたよ。まあ、まあありませんけどもね、ハルトのトラウマを踏みにじったり、クリスマスの時にプレゼントを踏みにいったりしてますんで、で、今回リンコちゃんに手出してますんで、もうスリーアウトなんで、和解はまあないですけども、まあ可能性として、ね、和解とか、まあ、本命はまあその、ビーストが食って、ビーストのその魔力を食わないと死んでしまう設定がなくなるっていう、ね、それ、でも実際作中でもね、ここは俺が行くと、俺が行けば、俺が行ってやつの魔力を食うしかやつを倒す方法はないぞっていうことをコウスケが言ってるんでね、ただの単純バカじゃなくてそういうところも考えてるんだなという感じですけども、 まさかね、だから、ハルトはね、だから、ある意味、エイジと似てるんですよね、オーズの。やっぱりエイジは、完全にタガが外れてる、と言いますか。で、ある、ちょっとね、ある意味、ちょっと心が壊れてるところがあるんで、やっぱり昔のあれで。そういうことで、やっぱりタガが外れてるところはあるんですけども、ハルトは、普通の人間が、ものすごい、無理してやってるから、ピッて糸が切れると一気に爆発しちゃうタイプの、そういうタイプの怖さがあるって、ね、不死身の体を呪うがいいって、主人公が言うセリフではないですけどね。決してヒーローが。不死身の体を呪うがいいって、キックで太陽に叩き込んで、でね、太陽でこう燃え尽きて再生して、燃え尽きて再生して、俺がこんな、みたいな。断末の叫びがあって、お前にフィナーレはないって太陽を見ながら言う、痺れましたけどもね、そんな予想できるかという、ね、感じでしたけど、まあ、ね、ね、まあその3アウトもありますし、今回もね、結構街を破壊してたんで、まあね、あれはまあ、ものすごい、ぶっ倒し方をするべきだったんですけどもね。本当にね、予想ができなかったんですね、これは。面白いですね、あれは。ね、あとね、何気に、ちょっとおって思ったのが、だから前回の引きでね、ビーストが、フェニックスさんが、ふわーっと炎を出して、ハルトがぶっ倒れて大ピンチだっていうところに、ビーストがやってきて、ここは任せろって言って、よし、任せたって言って、自分は、リンコちゃんを救出して、もう完全に戦線離脱するじゃないですか。あれがね、何気に、おって思って、だからあれは、もう完全に、コウスケのことは、守る対象として見てない。だからやっぱり、ハルトは、自分は魔法使いで、最後の希望だから、人々を救わなきゃいけないっていう脅迫観念に囚われて生きてる。やっぱりね、やっぱりその両親が今までの際に、お前は私たちの最後の希望だっつって死んでいったっていう過去を持ってますから、それね、もう、だからエイジさんのね、ああいう、エイジのあれに近い、脅迫観念的なヒーロー、そういう感じでヒーローやってるんですけども、そういう人がね、ああいうフェニックスっていう、で、しかも自分が全力出しても勝てない人間です。相手ですよ、相手は。そういう相手に対して、ビーストがバーって助けに来た時に、助けに来て、ここは俺に任せろって言った時に、よし、任せたって言って、自分はもう完全に帰宅しちゃうっていうのは、だから、ある意味で、完全にビーストのことを信用しているんだな、という気がして、まあリンコちゃんのことが気がかりで、そっちまで、考えが回らなかったっていう考えも、説もありますけども、あれはね、なんかだからビーストが出てからね、ハルトがちょっとおちゃらけたようなところを出してきてるのは、ある意味初めて対等な相手というか、だから、おっちゃんも、こよみも、りんこちゃんも、しゅんぺいも、ハルトにとって守る対象なんだけども、初めてそういう、自分が守らなきゃいけない相手じゃない、そういう意味での対等の相手っていうのがやっと現れたっていうところで、やっぱり気持ちが軽くなってるじゃないかな。ハルトがそういう風になってるんじゃないかなっていうのが、ちょっと、そういう端々からなんか見えてきて、これはね、ちょっと、ね、面白くなるなと。やっぱりね、ウィザードね、話が進んでる時は面白いんですよ。でも、単発のエピソードの、ファントムが出てきた、ゲートもいる、で、ファントムがあの手この手でゲートを絶望させようとしている、ファントムをやっつけた、やったーっていう、ストーリーが進まない話はあんまり、だからキャラクターの面白さしか見るものがないので、ね、だからね、こういうゲストキャラクター方式はダブルからやってますけども、ダブルはやっぱり探偵もので推理があって、しかも、 怪人の能力が毎回その事件に絡んできているっていう点で、そのゲストキャラ方式、前後編方式っていうのがもうがっつりハマってた作品なんですけども、ウィザードはねそうでもないので、なんていうかね、ちょっとなぁという。でも本当に話が進んでるときは面白いですね。一気にね、白い魔法使いに悪役フラグが立ちましたけども。だからあれはひょっとしたら、サバト、半年前の日食のサバトもひょっとしたら、ワイズマンじゃなくて、ワイズマンのさらに裏に白い魔法使いがいたんじゃないのかなっていう。だからサバトの本当の目的は、ファントムを増やすことじゃなくて、魔法使いを作ることじゃないかっていう説があって、それでまあ、ハルトが今回その魔法使いとして真に完成したので、まずは一人ということを言ったのじゃないのかなという。ね、ストーリー進んだと思ったらまた謎が出てきたなという感じなんですけどもね。まあ来週の話、ね、ちょっとコメディっぽい話ですけどもね、サマーウォーズのおばあちゃんみたいなキャラクターが出てきて、またね、やっとビーストメインの話が来るんでね、ここで。まあ面白くなりそうだなという。まあその頃僕は東京に行ってるんでね、東京から帰ってきてから見ますけども、その話は。はい。じゃあ、インカクスラッシュジョンドーは本日はこの辺で、また明日お会いしましょう。バイナラ。